今ね、10分ぐらい喋ったんだけど、録音ミスが発生して、撮り直しです。今週もお届けします。ダルカラドポッドキャスト。この全部消えた系、全部消えた系ってあるじゃないですか。書いてた、原稿書いてた、ブログ書いてた、なんか企画書作ってた、全部消えたって、もうさすがにやらねえだろうと思ってたんですけど、やるもんですな。というのもね、普段こんなミスしやしねえんだけどよ、携帯がぶっ壊れまして。で、普通代替機くれるじゃないですか。なかったんだよね。一個もないっつうんだよ。本当かよって思ったんだけど、代替機一個もないってどういうことだと思ったんだけど、まあとにかく携帯が今手元になくて。それで、普段これこのラジオ、実は携帯で撮ってるんですよ。携帯で撮るのがなんかいろいろ試した一番音質が良かったんだよね。不思議だよね。PC のマイクで撮るのと、PC に外付けのマイク接続して撮るのと、携帯だけで撮るのだったら、携帯が一番良かったんで、普段ね、携帯で撮ってたんですけど、その携帯ちゃんが今、うんともすんとも言わなくなって、止まっちゃったと。あるんですね、こういうことね。で、しょうがないから今日は違う環境で録音してたら、やっぱり録音ミスしやがったよ。で、さっき、10分間分で喋ったことの中身は何だったのかというと、今日は空元気に、しかし元気よくやっていこうと思いますっていうことを、なぜかということも含めてお話しておりました。はい。じゃあいただいたお便り紹介していきますよ。みやこさん、いつもありがとうございます。谷さん、気の抜けたサイダーのような先週のポッドキャスト楽しく拝聴いたしました。芝居に関係のない質問です。谷さんの好きな音って何かありますか？私は、ポッドキャストの中で時折聞こえる、タバコに、火をつけるライターの音や、つけようか。グラスの、氷の音とか聞くとなぜかゾクッとするような、でも好きだなと思う音です。あと、例えば、芝居の中で人が好む周波数の音を流して感激したら、見てる人はその芝居に対して、さらに面白いとか、感動した、といった気持ちになることがあったりするのでしょうか？そんなことはないのでしょうか？10月のテアトルドアナール伺います。楽しみにしています。みやこさん、ありがとうございました。これさっき一回答えた質問をもう一回答えますよ。好きな音って聞かれて、さっきちょっと考えたんですけど、結論として至ったのは、キーボードの鳴ってる音、パソコンのキーボードですな。が、タイプライターの音っていう、なんかつまらない返事になりました。なぜかと。この音が聞こえてるときってのは基本的に仕事がすごい快調に進んでるときじゃないですか。ねえ、今執筆中なもんですから、さっきも喋ったんだけどさ、これ。悲しいな、同じこと2回喋るのって。執筆中って、例えば16時間今日は執筆したよって言ったとして、16時間分も返したの？大長編じゃないって思うかもしれないけど、16時間中、まあ手動いてんのはせいぜい、まあよくて4時間、5時間。悪けりゃ下手したら1、2時間なんてこともザラにあるわけでしてですな。基本的にはって考え込んでる時間の方が長いんですよ。で、もともと僕パソコンのキーボードがすごい好きだっていうこともあって、このキーボードが鳴ってる音っていうのは意外と好きかもしれないですね。他はあんまねえな。なんか自然の音はやっぱり好きですけどね。今日も、おいおい、もう夏はどこ行っちまったんだって思っちゃいるんだけれども、外からさ、なんか虫さんの声がリンリンリンリン聞こえてきて、東京にもいるもんなんだね。なんか、リンリンなるような虫？なんなんだろうね。コオロギなのかな？スズムシなのかね？コオロギかな？なんかチリリリン、リリリンって鳴いてるんだけどさ、風情のあるもんだね、と思いながら。まあ、ああいうことは好きですね。芝居の中で人が好む周波数の音を流して感激したら面白くなるのかって、そんな周波数だったらみんな使ってますよ、もう。ないよ。芝居以外でも、あらゆるところで使われてるでしょうね。ドラマでもずっと流れてるだろうし、映画でも、ね、歯医者さんでもずっと流れてるだろうしね。なので、そういう周波数をむしろ発見したらね、使ってみたいですね。よくね、カリスマ性のある声の持ち主は、F 分の1揺らぎなんつって、なんか、独特の周波数帯を持ってるっていうような言い方を聞きますよね。なんだっけ？ドイツの宣伝書だったゲッペルスだっけ？とか、ジョン・レノンとかっていうのはね、聞く人の耳にとてもいい周波数を持っていた。で、実は声帯というか声門というかね、 声の波長が似ていたんだ、みたいなのを読んだことがありますけれどもね。そういうの発見されたら面白いでしょうな。はい。続いて、お!来たね!来たよ。ラジオネーム、エピフォードさん、来ましたね。これ、ぜひお便りくださいって言った僕の知り合いというかね。詳しく言うのはやめておこう。エピフォードフさんですからね、今日は。こんばんは。いつも通勤の合間などで聞いていますが、初めてお便り差し上げます。ラジオなどに投稿することすら初めてなので戸惑っております。さて、先日の放送では執筆について語られてましたね。ゼロから1を生み出すことの方がずっと難しいというようなことをおっしゃっていて、私も実は高校生の時、一度戯曲を書こうとして、男1、女1、と書いた後、一行も書けずに断念した過去を持っているので、なんかね、わかる気がしました。あ、けど、そこまで行ったのは偉いっすね、まずね。男一、女一まで行けたっていうのはね、うん。男と女が出てくるっていうところまで生み出せたわけですからね。そもそも、この芝居、自分が書こうとしてるのは、男が出てくるのか、女が出てくるのか、とかね。男二人なのか、女一人なのか、女一人って芝居あんまないだろうけど、まあ男一と女一までいけたっていう時点でね、頑張ったんじゃないかなと思いますね。さて、そんな話は置いといて質問です。先日の放送では、戯曲を書く際には自分の中に深く潜っていくというようなこともおっしゃっていましたね。ああ、そうなんだろうなと感じたんですが、ただ、谷さんの戯曲はかなり社会的な性格を持っていると思います。社会に向かう外向きの視線と、自分に向かう内向きの視線と、どのようにバランスをとって書き始めるのですか?戯曲の核になるアイデアを思いつくときは、そのどちらの視線が優位なのでしょうか?私もいつか男一、女一以上の戯曲を書いてみたいと思っているので、参考にさせてもらえばと思いました。ということで、エピフォードフさんありがとうございました。これ、答えを言うと、僕にもまだわからないっていうのが一番正しい答えなんですけど。ほんと最近思うのは、ああ、違うものを書こうとしてるんだから、毎回それを書くスタイル、スタンス、向かい方っていうのは、むしろ違って当然なんだなっていうことを最近考えるわけですよ。ね。何に例えたらいいんだかわかんないけどさ、なんか、例えば、自転車作ってて、今日は赤い自転車、あ、次は、ね、注文来たから青い自転車、あ、次は、なんかもうちょっと大きめの自転車、あ、今回は、てか、ね、そういうもんじゃないんですよね、戯曲を新たに生み出すっていうのは。なんか、それは何に例えたらいいのかさっぱりわかんないけど、全く新しいメニューやレシピを生み出すとかね、今まで誰も、見たことがない色を作るみたいなことだから、なんか、こう今まで成功してたやり方通りにやっちゃダメなんだなっていうことをね、ここ最近感じまして。あ、だから、戯曲の劇作家の大先輩たちも毎回書き始めるたびに書き方がわからなくなるって言うんだななんてことを考えてたんですね。あの長井愛先生や、ね、あの鈴木聡さん、ラッパ屋のね、とか、牧野のぞみさんとか、土田秀夫さんもののね、とか、ですら、書き始めるたんびに書き方わかんなくなる。忘れちゃうって言ってんですけど。あ、なるほど。忘れてんじゃなくって、新しい戯曲に必要な書き方を毎回作ってんだなっていうことを考えたので、このご質問に対する答えも、今はこういうのがあるけど、将来はわからないっていうのが一番正しい答えなんですが、ただこの、外向きの視線、社会に向かう外向きの視線と自分に向かう内向きの視線のバランス、なんて言葉でね、書かれてますけれども、これ僕なりの理解で申し上げるならば、例えば、まあ取材することありますよ。たくさんね、本読んで、現地に行って人から話を聞いて、新聞読んでインターネット調べて、スクラップブック作って、ね、映像資料見てとか、やったりすることもあって、で、やるんですけど、しょっちゅう。昔はね、昔は、それこそエピフォードフさんもよくご存知の、例えば、ダルカラの第2回目公演のね、ラパンアジルとシロの時代っていう、モーリス・ユトリドの評伝劇を書いた時なんかは、もう凄まじい取材ノートを作りまして、もうノート一冊ずーっともう資料集みたいにして、まあコピーした記事を貼ったり、抜き書きをしていったり、キャラクターごとに年表作ったりとかいろいろしたんですよ。で、やりまくった後で、 まあ、その時はある程度情報整理する上では役に立ったんですけど、そのね、1、2年後かなんかに誰が言ってたのかちょっと覚えてないんですけど、誰だったのかな？確か小説家か作家、劇作家が言ってたんですけど、メモなんか取んなくていいんだと。お、随分楽ちんなこと言い出したなと思ったんですけど、印象に残ったこととか大事だなと思ったことは勝手に覚えてるし、逆に覚えて忘れちゃうぐらいのことは、大したことないから、書く必要ないんだみたいなことを言い切ってる人がいて、なるほどなーって思ったんですよね。さすがに全くメモ取らないとか、全く記録を残さないっていうほど僕はズボラにはやってないつもりですけど、ああ、なんか自分でノート作るのに一生懸命なっちゃって、もうしょうがないんだなーってことを思ったことがあったんです。で、何が言いたいかというと、例えば社会に向かう外向きの視線で、今んところそういう芝居書いてないですけど、例えば僕が、じゃあ原発のお芝居書こうっつって、原発のこと一生懸命調べたとするじゃないですか。でも、例えばその原発の、仕組みだったり、原発の支える経済の構造だったり、原発にかかるお金だったり、原発を作ることで入ってくるお金だったりっていうのを取材していくとするでしょう。でも、自分にとってとても印象に残る情報、あ、これは戯曲にせねばならぬっていう情報は、勝手にね、自分の中に残ってくるんですよね。だから例えば、自分が書きたいなと思う人間のこととか、書きたいなと思う矛盾のことと、その調べてきた情報みたいなやつも、意外とね、そんなに最終的には、違いがなくなってくるんですよね。うちにね、ちょっと面白い本があって、ちょっと紹介しようかな。ちょっと待ってて。ちょっと見つかねえのかしら。このね、待ち時間作るってどうなんだろうな。あったあった。これ面白い本なんですよ。1980年代に書かれたのかな？これ多分80年代ぐらいだと思いますけど。あ、もっと新しいんだ。平成11年。平成11年って何年だ？ 言語をね、全く使わない人間なんでね。平成11年。平成11年。バカだな、本当に。どうしようもないですね。平成11年だから、1999年なの？そんなことねえだろ。あ、でも1999年なんだ、これ。に書かれた、原発を誘致しようっていうすげえ本があるんですよ。今見るととんでもねえ本だなと思うんだけど、まあ、当時はね、国がゴリ押しで、安全だ、安全だっつって、で、実際みんな安全だと思ってた時代ですから、まあ、こういう本が出るのも、それは当然ですよ。原発がいかに安全かっていう本がここにあるんですけど、これなんか、例えば僕は原発の芝居書くんだったらと思ってずっと手元にキープしてるんですけれども。いくつかラインが引いてありますね。すごい、例えば税収面を見ると、ある原発を作って税収面を見ると、焼却固定資産税は1号機が運転開始後10年間で180億円。2号機は平成8年から10年間に230億円。今後3号機の固定資産税も納入される。平成8年度は1、2号機で49億円、巨額である。要は原発作るだけでこんだけの金がゴロゴロっと転がり込んでくるっていうことですよね。もう10年間で500億近くいってるっていうことですよね。で、他にも、様々な、こう、数、データが載ってるんですけど、こんだけ経済的な恩恵を受けるんだったら、そりゃ、なんつうんだ、作っちゃうし、産業ない地域としては作らざるを得ないよな、って衝撃を受けたんですね。これ別の原発の例ですけど、例えば、とある、まあ、浄水場と貯水池を作るのに、4億8000万円かかったが、大半は電源立地促進対策交付金。これは原発作った地域に、与えられる交付金なんですね。原発作ってくれたねっていうことで、国から出る、なんかこう、補助金みたいなやつなんですけど、で、賄われ、町の支出はわずか12万円である。何言ってるかわかりますか？原発作ったから、ついでに、いろんなこう文化施設とかレクリエーション施設とか、上水道、下水道、浄水場、貯水池なんかを整備しようって流れになったわけですよ。お金がいっぱい入ってくるから。 で、例えばじゃあ、貯水池4億8000万円かけて作りました。って言っても原発作ってくれたねっておかげで、国から大量の交付金が賄われるから、たった、その町からは12万円しか出さずに、つまり残りの4億7988万円は全部国が出してくれて新しい貯水池が作れたっていう例が載ったりするんですよね。これなんかはさ、まあ、原発問題に絡めて言うと、そりゃ作るわと。で、再稼働もしたくなるよっていうことを、なんかこう、相手の立場からも考えるっていう意味では、とても、わかりやすい例じゃないですか。僕自身は原発反対派で、ゆっくりとソフトランディングするようにちゃんと再生エネルギーしていかなくちゃいかんぞ。いや、むしろソフトランディングじゃなくて、もうちょっとご了承でね、国が急カーブ取って、ハンドル切って、変換していくべきだとは思ってるんですけれども、でもどっかでね、原発のお話書きたいなと思っているし、実際書くとなったら、この外向きの視線っていう風にね、このエピフォードさんおっしゃってましたけれども、この4億8000万対12万っていう額の違いが自分にとって、今の僕にとってはまだデータでしかないですけれども、ちゃんと自分にとってリアリティのある数字になってくれば、内向きの視点とそんなに変わんなくなってくるっていう風にね、僕は思ってるんですけどね。やりきれないもんね。4億8000万円が我が町に、オラが町に来るっていうことが今の僕にはリアリティないけれども、取材を続けていくと、だんだんその実感が持てるようになっていって、まあ、いつの間にか、その、内なる私の、私っていうものと社会的なものっていうのが、こう、うまく溶け合ったようなものが書けるんじゃないかな、なんていうふうに思っておりますけど、いろんな作家さんもそうだと思いますけどね。確か、井上久志先生は必ず、感動した文章は書き写すっていうふうにおっしゃってましたね。それは、そのラインを引いたり、付箋を貼ったりしているだけでは自分にとって血肉にならないみたいなことを確かおっしゃってましたな。ね、それもそれで一つの取り方ですよね。さっき僕が紹介した怠け者の誰かさんみたいに、いや、読んで印象残ったところは覚えてるからメモなんか取らないよっていう人もいれば、井上先生みたいに、一行ずつ書いて写すんだっていう、それによって自分の中に落とし込まれるんだっていう人もいるし、まあ、人それぞれですな。いずれにせよ作家っていうのは、その調べてきた情報が自分の内なるものと結びつくまでは、何も書けないんじゃないですかね。続いて、あ、エピホードさんありがとうございました。またください、ぜひ、エピホードさん。はい。エピホードさん。谷さん、こんばんは。青嵐です。次のお便りですよ、これ。はい。遅ればせながら、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、サイエンツアー、お疲れ様でした。猫には見えない俳優が猫だったり、母には見えない俳優が母だったりしましたが、普通の家族の物語だったなと思います。普段は心の底にしまい込んでる家族に対するいろんな気持ちを思い出しました。猫ちゃんの思い出に浸りつつ、ウィトゲンシュタインもとても楽しみにしています。すごく好きで大事な作品なので、初日が待ち遠しいです。総吾さん。これ西村総吾さんですね。これ初演やった総吾さんのウィトゲンシュタインが忘れられないけど、もし他の人がやるなら、古川さん。これ古川浩二さんって二代目ウィトゲンシュタインの彼ですね。がいいなぁと思っていたので、非常に嬉しいです。谷さんから見て、古川さんはどんな俳優さんですか？また長くなってしまいました。お体大切に執筆期間を乗り越えてくださいね。青嵐ってね。僕がなんか先週だか先々週だかにいろいろ質問してきたお便りに対していっぱい聞いてるから一つも答えねえみたいなことを反映してくださったのかね。古川さんはどんな人ですかっていうことに集中してきました。まあ、真面目ですよ、本当に。真面目って表現つまんないよね。なんつったらいいんだろうな。真面目すぎるが真面目ですよ。本当に。僕はね、これ、どの現場とは言わないんですけど、彼の話を最初に聞いたときに、なんか悪口を聞いたんですよ。はっきり言って。悪口を。あいつめんどくせえぞみたいなやつですよ。よくある陰口みたいなやつ。で、なんか、大変だったみたいな話を聞いて、でもね、僕それを聞いたときにちょっと、あれおかしいなって思ったんですよね。某団体、某演劇に出てるときにそんな話を聞いて。ただね、僕その某演劇作品の演出家をね、全然信用してなかったんですよ。はい。すいません、本当に。 あれっつって、で、古川さん自体は、まあ、お芝居で何度か拝見してるし、で、直接知り合いの人から聞くと、とてもいい、とてもいいっていう話を聞く。で、ヘッポコエンスカーと喧嘩したらしいぞって話を聞いて、ん？なんか、変だなって感じしてたんですよね。で、ご本人に会って話を聞いたり、その後まあ関係してる人から話を聞いたりした結果で言えば、本当悲しい話だなと思いますけど、別になんかあいつめんどくせえぞみたいなことでは全然なくて、もっとよくしようよ。いや、このままじゃダメだよ。ここもうちょっとこうしようよ。こんな風にしようよ。ここもっと稽古しようよみたいなことを、言っててめんどくさがられたみたいな。で、僕はね、それ聞いて、あ、自分と似てんなーって思ったんですよね。納得いかねえところは納得いかねえし、偉い人が言ったからって、はあ、そうですかってならないじゃないですか。それを自分の中でちゃんと整理して、話し合って、なるほどって思う場合は別ですけど、なんかね、この場合だったら俳優ですけれどもね、俳優側が、納得いかん、もっとやりたい、こうじゃないのか、じゃないのかって言ってるのに対して、で、扱いづらいな、めんどくせえなって、言いたくなる気持ちもわかりますよ。なんか、めんどくさかったんだろうね、本当にね。真正面からちゃんと向き合って、話して、ぶつかって、で、お互い納得するまで、やるっていうことを、しないし、できない人だったんじゃないかな。疲れますからね、実際そういうのってね、とっても。しかも、演出家って、すごく、権力の傘を着てるから、いや、こうなんですって言い切っちゃえばそうなっちゃうみたいなところがあるからさ、対話しなくてもいいって思ってる人がいるんだよね、たまにね。本当は僕はしっかり話し合うってことが何よりも演出家の仕事じゃないかなと思うんですが、そんなことまで古川さんは結構ロックスターなので、話してて面白いですよ。理知的だし、非常に聡明で賢い知識もあるし、そのくせなんかね、ポエマーみたいな変な部分があって、彼のブログ読むとすごい面白いんですよね。ポエムみたいなことずっと書いてて、ご本人がなんかノート一冊持ってうろうろしてて、そのノートにもね、なんかね、中身は見せてくんないですけど、よくわからない、よくわからないって言っちゃあれだよね。なんかのメモみたいなやつが膨大に書かれてるみたいなんですな。だからその辺の直感でやってる感じってのもすごく素敵だしね。頭が良くて直感性、直感力があるって無敵ですよね。だから今回、すげえ変な声出た今。ね、どんな、ビトゲンシュタイン、やってくれるのかなっていうことをね、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。続いて、ソカシさん、ありがとうございます。なぜ演劇人はみんなチェーホフをやりたがるのでしょう。他の海外の作家と比べてあまりにも上演の頻度が高い気がします。過去シェイクスピア除く。アントナン・アルトやブレヒトなんて滅多に見る機会がありません。東京ではやってるのかな。ま、中村さんが念願の声、うちの中村里奈という劇団員が念願のカモメを見られるときは拝見しますけどっていう、ご質問が来ました。これ余計なツッコミ入れますけど、アントナン・アルトは戯曲1個しか書いてないので、まあ、上演されないですよ。ほとんど失敗作みたいな戯曲ですからね、しかも。 まあ、面白半分で上演するのは面白いかもしれないですけど、演出家としての彼の才覚に比べたら、もう、チンゲみたいな作品ですので、まあ、上演されないでしょう。はい。ブレヒトはそこそこ見ますよね。僕もやりたいなと思ってます、ブレヒトは。なぜみんな演劇人はチェーホフをやりたがるのでしょうっていう質問に対してはね、これは説明が難しいですよ。何例えたらいいんだろう。なんでお父さんビールなんか飲むの？みたいなのと結構似てるし、なんで辛いものが好きなの？とか、なんで苦い、そんなに苦いお茶を飲むの？とか、とちょっと質問の毛色は似てるんじゃないでしょうかね。やっぱり自分で美味しさが分かってない人にさ、例えば何でもいいですけど、じゃあ僕が塩辛がうまいって、最近塩辛ばっか食ってるので、幼稚園とかね、外国の方とかにさ、塩辛の美味しさを口で説明したとしますよ。でも食えない人は食えないし、食ったことない人にはなんか分かんないじゃないですか。チェーホフも同じで、自分で、あ、なるほどって思うまでは、多分ね、大して面白さわかんないし、別にそれでいいんだと思いますよ。我々演劇人なので、チェーホフの面白さを伝えられないチェーホフを上演した時点で、負けてるっちゃ負けてるので、こういう質問が来るんでしょうね。みんなやりたがっちゃうんだよな。ただ、 僕はシェイクスピア上演したいな、演出したいなって思うこと多々ありますけど、チェーホフは二の足踏むね。なんだろうね。いや、嫌いなんじゃないですよ。面白いなーって思うんですけど、本当に上手い俳優を集めないと何にもできない感じがもうプンプンしてて。もうプンプンしてて。これ、言い方悪いですけど、例えばじゃあシェイクスピアでマクベスやりますって言った時に、まあマクベスとマクベス夫人とね、あと誰だ、バンコ、ね、ダンカン、あと誰だ マクダフとかさ、まあその辺いいとこ押さえとけば、まあなんとかなると思いますよ。なんとかなるよ。ね、多分数え忘れてる重要人物いると思いますけど、ロスとかね、いると思いますけど。まあ主要人物しっかり固めるときはなんとかなるけど、でも、演出でなんとかできるっていうことですよ。ごまかせるっていうことです。なんとかできると思うんです。シェイクスピアの方が。お話がやっぱり大味だし。チェーホフに比べたら、チェーホフの微妙な味付け、微妙な言葉加減っていうのは、まあ料理に例えたら、ね、ロシア人が作った、書いた戯曲のくせに、どっちかというとなんか、高級懐石みたいに 近いような感じがするんですよね。なんか、ステーキみたいにさ、いい肉が入ったぜっつって焼いて胡椒振ったらうまいぜみたいなものでは全くなくて。で、しかも、西洋料理みたいにさ、なんかうめえ肉があって、うめえソースがあって、で、ついでに野菜に3個ぶち込んで煮たらうまいぜみたいなことでは全くなくて、この出汁のバランスとか、この食材の旬がいつでとかね、この時の塩となんとかのバランスがとかっていうのがもう細かい細かい。だから例えば、チェーホフやりますってなったら本当にもうちょっとした人物に至るまで、うまいっていう人を集めてきたり、ちょっとした人物に至るまで、完璧っていうキャスティングをしなきゃいけないわけですよね。それで、しかも、まあ若い10代みたいな人から60代、70代まで、ジジイババアまで出てくるわけですから、キャスティングのハードルは非常に高いし、例えばシェイクスピアだったらさ、全部男性でやりました、全部女性でやりましたとかいう面白さがあったりするじゃないですか。なんというか、演出しやすいんですよね、シェイクスピアやっぱりね。に対してじゃあ、やった人いるかもしれないけど、チェーホフを全員女性でやりましたとか、チェーホフを全員男性でやりましたって、何が面白いのかみたいなことになっちゃうじゃないですか。そういう意味でも、チェーホフを多分一番面白く伝えるには、ちゃんとやるっていうのが一番面白いと思うんですけど、ちゃんとした俳優を集めて、ちゃんと、した美術を作って、ちゃんと演出するっていうのが一番面白いと思うんだけど、それが大変なんだよな。で、たまになんか思いつきでチェーホフをやりたいって劇団、小劇場の劇団とかがやっちゃって、あんまりこう見れないものになるっていうパターンは ね、古今東西ずっとあったんじゃないかなと思います。はい。まあ、チェーホフ面白いですよ。本当に。僕も大学の時に演劇科学の先生から、ここのね、トレープレフがチューしようとするシーンがむちゃくちゃ笑えるんだよって言って一行ずつ、ほらここでこんなこと考えてる。ほらここでこんなリアクション取られてこう思ってるみたいなことを解説してもらったことがあったんですけど、それはやっぱ面白かったですね。そういう行間を読むみたいなことが非常に多いので、ぜひね、ハマってみてください。面白いですよ。はい。続いて、まさこさんからいただきました。谷さん、こんにちは。今週は、あ、先週は内容をことごとく拒絶され、傷つきました。いつか三日月さんみたいな谷さんから、あんな素敵な内容が引き出せるメールを書いてみたいものです。デビッド・ルボー演出、エターナル・近松の発表、おめでとうございます。20人の俳優を急募したロミオとジュリエットも気になります。執筆期間とのことですが、華やか。東京スラムエンジェルスの時より引きこもり切れてない感じがいたしますが、今週の谷さんはどんなか楽しみに配信待ってます。こんな感じのテンションでやってますよ、今日は。はい。エターナル近松発表になったね。これについては、結構前から水面下でいろいろ進んでたプロジェクトだったので、早う喋りてえなって思いもあったんですが、ただね、 今喋れることは非常に少ない。デビッド・ボウイ演出でね、中村七之助、深津絵里、ドドーンっていう、すごい主演俳優を据えたもんだよね。ルボーとは去年一回ね、昔の日々でご一緒させていただいて、まあ、そこからのご縁でもちろんこの企画も、動いているわけですけれども、結構、もうすでに喋りたいことや、こんなことがあったぜとか、こんなことをするんだってのがあるんですけど、怖い。もう、なんか、プロジェクトがでかいからさ、俺がラジオとかで適当なことつるっと言っちゃったりすると、じゃあ、大佐待ってくださいよっつって、どっかの怖い事務所に呼ば出されるんじゃないかとか、じゃあ、大佐待ってくださいよって言って、なんか、ね、ファンの方からボコボコにされるとかね、大佐ちょっと待ってくださいよって言って、突然クビにされるとか、もうどこに、なんつんだ、あるんだかわかんないじゃないですか。だから基本的には情報公開されたものをおしゃべりしていくのが一番いいと思うんです。もちろんね、そんな悪い人一人もいないですよ。今んとこ、身の回りには。絶対誰も悪い人いないんですけど、ただね、自分がこれで調子に乗って、つるっと裏話みたいなこと喋っちゃって、あららららって言って、笑い話にできるレベルじゃないですからね、もうもはやね。まあ、それでもね、前の倉さんの時みたいにね、ちょっとずつ盗み盗み、ルボーとね、深津さん、七之助さんの裏話をね、していけたらいいなとは思うんですが、まあ、何にせよ規模がでけえからね、ちょっと僕も、まだね、台本書いてるだけで、そんなに皆さんと深く、ルボは別ですけど、会ってお話ししたりしてないので、もうちょっと現場の空気が見えてくるまでは、ただただ頑張りますということで頑張って伝えていこうと思います。ね。だから近松門左衛門ですよ。ね。日本の劇詩人、劇作家としては、日本史的には一番有名なんじゃないですかね。井上ひさしか、どっちだ？まあけど歴史の教科書にも載ってるからまだ近松さんなんだろうな。近松さんなんだろうな。日本のシェイクスピアなんて言われることもね、よくありますけれども。はい。それの心中、天の網島という作品を、実はもう半年ぐらいずっと下調べし、読み、考えておりました。はい。内容についてすごい喋りたいんですけど、喋りません。20人の俳優を急募したロミオとジュリエットも気になります。これは面白いと思いますよ。まあ、シェイクスピアの本案でシェイクスピアのセリフを組み替えながら、台本編集して、20人の俳優で上演する、LDCJ、ライティングデザイナーズクラブジャパンというところで上演される、ロミオとジュリエットたちっていう作品でございます。はい。2015年9月27日、日本大学芸術学部中ホールにて、上演されます。12時半会場で13時開演で、6時閉会。5時間もやってんの？って思うかもしれないですけど、これがなかなか面白い企画で、まあ私が俳優たちと一緒になって15分くらいの短編を作るわけですよ。それに対して2人の照明家が別々の明かり当てるっていう照明バトルなんですね。だから僕らはどっちかっていうと、なんつったらいいんだろうな。もうお芝居は一生懸命やるんですけど、なんか、料理の素材みたいなもんで。それに対して、二人の違うデザイナーがどんな明かりを当ててくるかっていうのを見て楽しもうっていう回なんですな。まあ、この LDCJ っていうところはですね、日本の照明の、なんつったらいいんだろう。大御所？レジェンド？みたいな人が、もうゾロゾロ、ゾロゾロ、もうほとんど全員参加してんじゃないかっていうくらい、参加して作ってる、なんか秘密の照明クラブみたいなやつで。日本照明協会ってのはまた別にあるんですけど、照明協会とは別に、この LDCJ っていうのは、選ばれし 舞台照明家たちのクラブなんですな。だから当然まあ、日本の照明界でドンといえばあの方、沢田先生、沢田優先生や原田保、斎藤茂雄、服部元いといったね、照明レジェンドがゾロゾロ集まって結成した、照明妖怪大戦争のクラブです。これ僕が俳優さん向けに説明した文章なんですけどね。偉い人たちがホールを貸し切り、一つの作品に様々な照明を当てて、照明家同士の技を競ったり、可能性を追求したりしていますと。 本当にね、照明妖怪大戦争の体を成してるので、これ一般のお客さんにも本当に面白い企画だと思います。ああ、お芝居ってこんなに明かりで違うんだ。全く違うように見えるんだなっていうことが多分今回。僕もね、ちょっと照明家にとって当てがいのあるようなシーンをいくつか書いたので、いやらしい話だよね。まあ、ロミオとジュリエットって実は照明家にとっては僕はすごくいい題材だと思うんですよね。書き始めたからさらに実感しましたけど、例えば今回実はそのシーンそんなにやってないんですけど、なんだ、なんか朝方にロミオとジュリエットがさ、あれは何？つって、あれはナイチンゲールよ、ヒバリじゃないわ、つって、いや、ヒバリだったみたいなことを言って言い争うシーンがあるんですよね。これ何なのかっていうと、朝になるとロミオは帰んなくちゃいけないから、ジュリエットは今聞こえた朝の鳥の声が、実は朝の鳥の声なんだけど、違う違う、あれは夜に鳴くナイチンゲールの声よって言って引き止めようとするっていう有名なシーンがあるんですよね。やっぱいいセリフなんだよな。今回もちょっとだけ使わせてもらいましたけれども。ってことは当然この、こう、なんて言うんですか。明けつつある、曙の朝のシーンから始まって、だんだんこう光が明るくなってくるわけですよ。自然光っていう意味で言っても、その、まだ日が明けてないところから日が明けて、で、面白いシーンがあるんだよね。なんかジュリエットがロミオをさ、こう、さよならってするときに、まあ、本当は去りがたいんだけど、本当に去りがたいんだけど、でも、ここにいたら命を取られてしまうから出ていけ。さよなら、行ってちょうだいっていう時に、なんか窓から出てくるんですよね。なんかちょっと言い回し忘れましたけど、窓よ、命を、ん？命を、光を入れて命を送り出してみたいな言い方をするんですよね。つまりそれまではもう固く閉ざしていた窓があったと。当然ですよ、外から見られたらバレちゃいますから。あいつら、なんかジュレットの部屋に夜中なのに明かりがついてて やってんぞっていうのが こんな言い方しないですけど。バレちゃうから固くね、閉ざして、二人でこう夜を過ごしていたわけですが。でも、もういよいよ朝だってなって、もうジュリエット的には耐え難い別れなんだけど、窓を解き放って光を中に入れると。その代わり自分の愛するロミオは外に出ていく。命、ロミオの命を送り出す。で、光を入れて命を送り出す。みたいな比喩があったりね。なんかその、夜と朝っていうことに関する言及が非常に多くって。で、そういう意味では、照明家的にもね、当てがいのある作品だと思いますよ、今回は。うん、面白いんじゃないかな、これ。一般のお客さんもね、見れるそうですから。LDC-J、LDC-J で、検索してくれれば。なんかすげえ地味なホームページがあって、そこにチラシが載ってますので、見に来れると思います。いくらだっけな？なんか、2500円。一般2000円だ。これで、お芝居1本を2回見れて、それぞれ違う明かりが当たって、しかも照明家が、実際に照明作ってるところも見れたりするので、かなり面白い、シンポジウムになると思います。はい。これはもうそろそろ本番ですのでね、見たいっていう方、ぜひ、ぜひ、劇場にお越しください。ロミオとジュリエットたちというところから、さあ、どんな内容を想像なさるでしょうか。続きましては、ラジオネーム、ジョバンニさんからいただきました。ありがとうございました。タバコ吸います。酒飲みます。酒っていうかね、リポビタン D のウイスキー割りっていうのを飲んでます。はい。理由は説明しません。ジョバンニさん。タニさんこんばんは。句読点もなく、ぶつ切りでぶっきらぼうなメール、大変失礼いたしました。申し訳ありません。これ前に送ったメールのことですね。失礼なメールにもかかわらず質問に答えてくださりありがとうございます。ビートルズ聞いたことなかったのですが、ストロベリーフィールズフォーエバー、怖いですね。怖いのかよ。聞けよ、みんな、ビートルズ。本当によ。エターナル近松、楽しみすぎます。デビットルボーさん、昔々 TPT の公演を見ただけですが、好きです。ああ、深津絵里さん大好きなんです。少女からローマまでできちゃうとこがすごくすごい。近松で見られるかがわかりませんが、深津絵里さんの少女がとてつもなく好きなんです。11月頭に東京行くので、従軍中のウィトゲンシュタイン行けたらと思い調べたのですが、公演終わってますね。残念やなぁと思っていたところにこの発表で大阪公演マルチチケット頑張って取ります。長くなってすいません。来年楽しみにしています。ということでね、お会いできるのは来年ですか。 はい。ね、それまで僕も元気に生きていられたらいいですけどね。皆さんも体にはぜひ気をつけてね、頑張ってほしいですな。はい。本当に、体に気をつけて生きていきたい。生きたい。全然言えてない。健康に気をつけてね、生きていきたいなと思っております。はい。ダルカラドポッドキャストではお便りを、皆さんからのお便りを募集しております。DC ポップレイディオ、@gmail.com まで、どしどし、ご応募くださいませ。基本的じゃないね。必ずすべてのお便りを、今のところ、ご紹介差し上げております。はい。というわけで、ね。まだ40分しか経ってないんですけど、今日はこの辺 今日はこの辺で、お別れしたいと思います。さようなら。って言ってから、まあ5分ぐらいね、だらだらやるんだけど。いやー。なんで今日ラジオ短いかっていうとさ、もう時間がないんだよ。演出現場の時よりやっぱり執筆中の方が忙しいんだよね。演出現場だとさ、稽古場にいる時が基本的には仕事時間でしょ？でも、家帰ってプラン考えたり、なんかね、音楽選んだりとかさ、スタッフさんと打ち合わせしたりってのはもちろんしてますけど、でもまあ、どっかで区切りがつくわけじゃないですか。エンドレスでずっとってことはそんなにないと。ただ執筆、こと執筆に至っては、初日が明けるまでちょっと言い過ぎだけど、まあ、本当に決定稿ってのが出るまでもうずっと頭の中に居続けるわけですよ、そいつが。で、もう、気違いみたいな生き方をするわけでしょ？作家さんってみんな。皆様なんかイメージあると思いますけど、僕ももう出先で、メモ取ったり、トイレでメモ取ったり、ね、お風呂入ろうと思って裸になった後にパソコン戻ってきて、メモ取ったりとか。もうずーっと頭のどっかにあるわけですよね。飯食いに行ったって考えてるし、飯食い終わったところでも考えてるし、寝る直前まで考えてるし、起きた瞬間から考えてるわけだから、やっぱりこう、難しいんだよな、時間を作るのが。なんかこう、要領のいい作家さんはね、時間決めてやってるみたいですけどね。なんか、例えば10時から、12時と13時から16時までとかね、決めて、その時間に集中してやって他はやらないっていうのがいいんだっていう人もね、いらっしゃるし、一理あるなとは思うんですけども。でも、なんかその、ね、あのシーンうまくいかないなとか、あのセリフ持ってよくなんないかなってのが頭に残ってるとどうしてもね、ずっと残りますよね、頭にね。こんなこんなで、今日はちょっと短めにラジオを切り上げてね、やってるわけですよ。はい。来週もやってんのかな？明日からね、ウィトゲンシュタインの稽古が始まるので、ちょっと状況変わると思うんですけど、これがね、いい方向に変わるのか、悪い方向に変わるのか、悪い方向に変わってほしくないな。もう、願掛けみたいなもんだからね。本当に雨乞いの踊り踊るのと変わんないですからね。テッドスーパープレゼンテーションってあるじゃないですか。なんかアメリカの偉そうな人が出てきてさ、カジュアルな、プレゼンテーション番組で、なんかこう、作家の人が出てきてさ、どうやったらスランプから脱出できるか、みたいな話をしてたことがあったんですよ。ほうほう、興味深いと。ぜひ聞かせてもらおうか、と思って聞いてたら、その人が言ってたのは、もう自分の力で書いてると思うなんつって。基本的に書けるときってのは、なんか自分の周りに妖精さんとか精霊さんがやってきて、力を貸してくれるんだ。小人さんがやってきて力を貸してくれるんだ。だから自分が書けないんじゃないと、小人がいねえから悪いんだみたいなことを 本気で言ってて。で、このプレゼン面白いからぜひ聞いてみてください。ああ、さ、物書きってこういうことなんだなっていうね、感じがちょっとわかると思うので。だから僕もね、最近紙待ちとかって言葉がね、風俗業界とかで流行ってるんですけど、紙待ちならぬ、妖精待ちをね、延々してる。そんな、昨今でございました。はい。じゃあもうね、はい、仕事に戻ります。はい。これも仕事なんだけどね。ラジオも仕事ですけどね。はい。それじゃあ、本当に、本当に、さよなら。